皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室。番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡財務事務所所長の黒川直春さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡財務事務所の黒川です。
それではお話を伺う前に、静岡財務事務所所長の黒川直春さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。黒川直春さんは昭和26年のお生まれで、愛知県蟹江町のご出身です。昭和45年、大蔵省東海財務局へお入りになり、東海財務局、大蔵省銀行局などで勤務されました。金融庁統括検査官、東海財務局検査管理官などを経て、今年7月、静岡財務事務所所長に就任されました。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、黒川さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきましてありがとうございます。黒川さん、今紹介聞いておりますと、愛知県の蟹江町出身という。
はい、そうです。
蟹江って、まあ、よく聞くんですけれども、はい、歴史の舞台にもなったね、はい、戦国時代のところ、はい、濃尾平野の西の、長野の西の方ですかね。
そうです、
ね。はい、あの辺は、なんて言いますか、海抜があんまり高くないところ、
ね。そうですね。海抜ゼロメートル地帯と言われてますね。
はい、伊勢湾台風とかなんかね。
はい、そうですね。はい、
あんなこともあったし、静岡とはそんなに馴染みはないんですけど、東海4県のね、
そうですね、
愛三義、それから静岡ということですけど、はいはい、で、昭和26年のお生まれということですから、はい、段階の世代よりちょっと後という風に。
そうですね、2、3年後ですかね。
そうですね、はい、ご実家は農業だったんですか。
農家をやっております。はい、
子供さんの頃はの 農家をお手伝いはするんです。
はい、どうしても長男でしたので、結構手伝いをされましてですね、非常に嫌だったですね、正直な話。友達が結構遊んでる中で、当時は機会もありませんでしたので、夜8時ぐらいまで結構手伝いをさせられたのが印象に残ってますね。
立ち入ったことをお聞きするようですけれども、はいはい、ご長男でね、
はい、
それから後ほど、国の役所に入られちゃったっていうんですけれども、はいはい、最初からもう農業は嫌だっていうふうに思ったんですか。
兼業農家でしたので、専属的にはないのかなという感じでしたね。
それはそれほど抵抗感はなかったということでしょうか。はいはい、子供さんの頃あの辺は田園地帯っていうか、田んぼがこう広がってるような感じがするんですけど、
はい、田んぼから水田から、近くの神社とかいろいろありまして、遊ぶ場所にはこと書かなかったですね。はい、
カニ取りとか、
今はほとんど見かけませんでしたが、アメリカザリガニですか、
全部入ってきましたね。
たくさん取りましたね。それから自分でも付近の竹を切って、竹鉄砲ですかという形で、遊ぶ道具には小さい頃自分たちで作ったという印象がありますね。
はい、自分じゃ言いにくいかもしれませんけど、はい、子供さんの頃はどんなお子さんだったんですかね。
多分ですね、よく怒られた親からすると万博だったと思いますね。
いたずらっ子だったと、はい、そうですか。でもいたずらっ子でいろんな遊ぶところがあって、友達とですね、はい、いろんなことをやるっていうのは後年人格形成に非常にいい意味を持っていると思いますね。
と思いますね、私も。はい、
だから、はい、よく東京の湾岸地帯のね、
はい、
ベイエリアなんかのところの高層マンションで生まれ育つっていうのは一体どういうことなのかなっていうふうに思いますけどね。
環境が全然違いますね。
自然を知らなくて人間っていいのかな、ちょっと余計なことですね。それから小中学校、高校、ずっと地元ですか。
はい、そうです、はい、地元から地元の小中学校と高校も家から自転車で通いました。
あ、そうですか。はい、特別にこう打ち込んだスポーツとか文化活動とかそういうのは
特にはないですね。
勉強一つ、
勉強もですね、それほどですね、 落ち込んだということもありませんので、まあ、なんとなく過ごしたという小中高じゃないかなと思うんですが、
でもやっぱり雰囲気としてね、非常に真面目なね、はい、学生さんだったろうなっていう感じは受けますね。
はい、
そうですか。それで仕事をね、はい、選ぶときに、まあ、いろんな選択肢っていうのは、まあ、先ほど兼業農家っていうのはお話がありました、はいはい、だからまあそういうふうな役所に入ることにこだわりないんですけど、
はい、
まあ警察に入る人もいれば、はい、それから国税とかね、はい、郵政とか、あるいは県庁とか市役所、いろいろあるで、大蔵省に入られたっていうのは、はい、きっかけは何かあるんですか。
きっかけはですね、やっぱり親の、考えもありましてですね、まあ、高校で就職相談とかしたときに、公務員はどうだという中で、いろんなところを受けましてですね、最初に案内ですか、が来たのが、大蔵省の東海財務局というところで、まあ、そこが一番、まあ、早く試験があって、まあ、採用の内定ですかをいただいたものですから、当時としては財務局がどう仕事しているか自身もですね、あんまり知らなかったですね、はい、
でもまあ、いいところそれと、まあ、転勤は、はい、東海財務局管内なんでしょうけれども、そんなに、まあ、もっと東京への転勤とかそういうのもありますが
ね、
だから、まあ、なんとも言い難いんですけれども、就職としてはいい仕事だった
んで、今からするとですね、もう勤務39年になりますが、今まで一度ともですね、辞めたいだとかそういう思いは一切ないですね。
あ、そうです
か。本当にいい職場だなと私はつくづく思いました。
あ、そうですか。
ですから東京今7年間ぐらい行かさせていただきましたが、やっぱりいい経験をですねさせていただいたと、まあ、仕事は偉いところがありましたけど、嫌な思いだとかですね、そういうのは一切までありませんでしたね。
最初入られてから研修期間みたいなのが
3ヶ月ぐらいですね。昭和45年に入りまして3ヶ月ぐらい東京の市ヶ谷というところで、まあ、当時の大蔵省の研修所ですけども、そこで全国から180人ぐらいですかね、仲間が集まりまして3ヶ月間、まあ、基礎知識を教えられると。そこで結構やっぱり仲間の触れ合いですか、
全国に、
ありますね。
今でもお付き合いしてる、
はい、やってます、はい、
あ、そう、はい、そういう経験っていうのはいいですね。
そうですね、東京でそういう、まあ、同じ釜の飯を食うというのは非常に私は良かったなと思いますね、はい、
なるほどね。で、最初に配属されたところっていうのは初任地って言いますか、 、はい、どちらですか。
名古屋ですね。名古屋の東海財務局の、会計課ですか。ですから、ある意味じゃ、みんなの縁の下の力持ちの仕事ですが、そちらの方で、最初入った時は仕事をさせていただきました。
その頃はその、はい、パソコンとかね、そういうのは
全くありませんね。
ないでしょ。
計算機もですね、
対外計算機、
手動のですね、ただ私の入った頃には手動から電子計算機に変わる時期で、私自身は手動計算機のですね使ったことは一回もありませんですね。
あ、ないですか。
目で見ました。非常にいかついですね、
ぐるぐるチンって、
そうですね、
はい、でチンって鳴らす、はい、本当はチンって鳴らす前に戻すっていう
らしいですね。
私なんかどうしてもうまくできなくて ね、そばにいる若い女性の人の方がはるかにうまいわけです、はい、でこっちは字は下手だしね、はい、帳簿、私も経理最初 やったんですけどね、字は下手だしね、計算は何回やっても合わないしね、本当に参りましたけどね、若い女性の人なんて ものすごく早いんだよね、みんなやってもらって。そんな思い出ありますけど、会計課っていうのはやっぱり財務局全体 その、はい、まあ、給料とか旅費とかそういうふうなもの。
そうですね、給料とか旅費だとか、あるいはその、まあ、必要なその消耗品とかそういうもの の調達だとか、そういう仕事をしてましたですね。
みんな調達とかそういうのやって、はい、で、まあ、それからずっとスタートしていろんなところ行くんですけど、はいはい、昭和52年に、静岡へ赴任されたんですか。そうです、
初めて財務局から外へですね、まあ、転勤しまして、最初の任地が静岡でした。
それはたまたま、まあ、手を挙げた、まあ、公務員に手を挙げるということはないんですけど。
ありませんね、はい、もう基本的にはもう命令ですか、それで、まあ、生きたというのが正直のところですね。
静岡へ来てですね、はい、その事例を打って、まあ、その前に多分静岡っていうイメージもあったと思いますけれどもね、はい、来る前のイメージと来てからのイメージっていうのはどうなんですか。
来る前はですね、正直なところと思いましたね。愛知県から出たことがなかったというところで、できればまあ親と一緒にまあいいかなという気持ちがありましたけど、来てからはですね、本当に当時まあ結婚して新婚になったもんですから、そういう意味じゃ新婚の生活が静岡で遅れたのかなという感じがしました
ね。新婚ですね、はい、静岡へ赴任ですか、
はい、まあ、女房としたら非常にですね、静岡で、まあ、名古屋ですと親と同居しましたので、やっぱりそういうまあ同居の生活ですか、から、静岡ですと夫婦だけの生活ですので、 まあ、そういう気楽さは多分あったと思います、う
ん、でお住まいになったところは、はい、
あの清水市の三保で、
あ、三保の官舎に、は
い、そうです、
折戸かどっか、ね、
そうですね、折戸にあの公務員宿舎がありましたので、
ありましたね、はい、あ、そうです、
非常にいい環境でしたね、
はい、いいところですよね、三保にとっていうのはね、
非常にあの温暖でですね、あの冬は確か石油ストーブは一回も使わなかったですね、
あ、そうですか、私も4年ほど清水に勤務したことありますけど、いいところですよね。
私あの好きでしたね。ただやっぱりあの潮風が非常に強くて、車がですね、4年経ったら、もうボロボロでしたね。
そうですね、下の方
が、ね、もう穴が開きましたですね。それはびっくりしましたけど、それを除けばですね、非常にあの風光明媚で気候温暖で、私は非常にあの6年間そこで住みましたけど、あの良かったですね。
もっとも岐阜県とか愛知県の西部っていうのは海がありませんわね、近くには。
私の蟹江町からはですね、まあ、10キロぐらいのところにも海岸線がありますので、
そのくらい
に、あの海がありますけども、
あ、なるほど、なるほど、はい、でその静岡の赴任されて結局何年間おいでになったんですか、最初の時は。
静岡はですね、連続9年いましたですね、まあ、清水の三保へですね、来まして6年間、だから58年ですね、静岡から今度沼津にですね転勤になりまして、
連続、
はい、沼津 の、 あの寸東郡の清水町ですか、こちらの方にあの移りまして、連続9年間の静岡で、まあ、あの生活をさせていただきました。
あの清水町っていうと柿田川の
近くですね。そうですね、あの非常に私の大好きな場所ですけど、非常に柿田川有水って、まあ、あのその近くにですね官舎がありまして、そこで3年間。
あ、そうですか、そうです、私の兄弟なんかも清水町にいるんですけど、いいところですよね、とってもね。
本当に水がですね、あの美味しかったですね。一年中通してあの、まあ、冷たい15度ぐらいの水ですか。
でその静岡在任9年間の仕事っていうのはどんな仕事だった、は
い、いろんな仕事をですねさせていただきました。主に、まあ、国有財産の仕事でありますとか、あるいはその、まあ、金融機関等の監督等の仕事でありますとか、はい、
なるほどね。主な仕事っていうのは61年に、あのリザイブっていうところを持ってられたんですか。
あの沼津からですね、局のリザイブの、金融検査課ということで、まあ、金融機関はですね、銀行だとか信用金庫等の、金融検査ですか、この仕事をする課にですね、異動になりまして、昭和61年以降から、約20年以上はですね、週にそういう仕事をさせていただきました。
はい、金融機関のね、
そうです、
金融機関は、はい、その大蔵省からの検査があるってときっと大変だったんでしょうね、いろいろね、
と思いますね。はい、
爽やかな話室は静岡財務事務所所長の黒川直春さんをお招きしております。
黒川さん、それからあの平成に入ってからなんでしょうけれども、大蔵本省の方へも行かれたんですか。
はい、
さっきお話がありましたね、銀行局、
あの銀行局の検査部というところで、
あ、
は
い、
またあの仕事は基本的にはあの一緒ですが、財務局ですと、まあ、信用金庫が主体ですが、大蔵省銀行業ですと、まあ、都銀でありますとか、まあ、大きな地銀でとか、そういうところがあの主体だと思います。
あ、はい、相手対象が大きい、
そうですね、
ということでしょうかね。はいはい、まあ、この頃になると金融関係もいろいろな問題が出てきましたよ ね、ちょうどその時期じゃないでしょうか。
そうですね、あのまさしく平成のバブルがあの弾けたあたりですね、ちょうど金融機関が不良債権が、まあ、増え始めた時期だと思います。はい、
あの適正経営って言いますかね、
そうですね、
そういうものが求められた時代だったんでしょうか ね、はい、うね、仕事自体は非常にハードっていうか大変なんでしょ。
大変ですね、あの、まあ、でも非常に、ね、面白かったですね。
まあ、面白いって意味がね、
はいはい、
こう我々の面白さとはちょっと違うんじゃないかと、
ね、そうかもしれませんね、
はい、まあ、金融っていうのは人間の体で言えば血液みたいなもんですからね。
そうですね、おっしゃると
思います。重要な拠点ですから、はい、それがうまく機能しないとね、日本の経済は発展していかないわけですよね。
そうですね、
あの頃はいろんな問題が起こった
ありますね。特にバブルの、まあ、平成のバブルが弾けて、金融機関が不良債権が、まあ、発生が、まあ、発生がしまして、徐々に不良債権が増えていくと、そういう時期に検査が行きましてですね、やっぱり皆さんの預金を、大事な預金を預かっているという中で、金融機関の健全性というのが非常にやっぱり求められたのかなと、そういう検査で、まあ、それをしっかりですね、あの、まあ、見ない、まあ、チェックするというのが当時私ども検査官には、あの、まあ、求められていたのかなという感じがします。
特に貸し付けなんかね、あの、
そうですね、
業務に関連してなんかあの銀行がおかしくなったとか ね、
そうですね、
倒産したとかいうふうなことを聞くたびに本当に私ども驚きましたけどね、はい、まあ、そういうお仕事を現場で実際にやってこられたという、はい、いうことなんでしょうか。それからあの金融庁の方へも行かれたんですか。
あの平成13年から4年間ですか、 金融庁の検査局ということで、仕事的にはあの同じ仕事を、はい、させていただきました。
名称の変更
っていうか、ね、そうですね、はい、平成10年にあの省庁再編で、
そうでしたね、はい、その時は統括検査官っていうんですか。
そうです、はい、あのまあ4年間いておりまして、最初の1年目は特別検査官でしたけども、2年目から統括検査官で、まあ、一応検査のヘッドという形で行かさせていただきました。
ところでその、はい、東京でね、はい、あの小倉省本省、それからあの、まあ、金融庁ね、東京での生活っていうのはまた静岡や名古屋と違った生活っていうのがあるんじゃないかと思いますね、はい、やっぱり転勤っていうのは仕事と同時に生活が一緒に絡まっていくんですよね。そうね、どんな感じでした。
あの東京の場合ですね、あの1年のうち、まあ、半分以上は地方ですか。ですから東京都内にいること自体は非常にやっぱり少なかったのかなと。
あ、そうです
か。で、地方の銀行へ検査行きますと、例えばまあ沖縄も行ったんですが、沖縄のところでまあ1ヶ月以上、1ヶ月から1ヶ月半はその地でまあ仕事をすると、
うん、そんなに上品に、
あの土日は除いてですね、はい、でそういう意味じゃあの知らない土地行けるという楽しみはありましたね。
あ、はい、でその間に行ったら1ヶ月なら1ヶ月は家帰らないんですか。
帰りませんね、はい、
それも大変なことですね。
だから結構あの全国的に、まあ、私行ったのは青森でありますとか、あの、まあ、山形とかいろんなとこ行きましたけども、1ヶ月あるいは1ヶ月半ぐらいは、その地でずっと、まあ、土日も含めて、長期滞在すると、
まあ、検査っていうとね、はい、人がやってるのを聞くと、うん、気楽でいいなと思うかもしれませんけど、実際にこう、まあ、綿密に調査をしてね、所長表とかね、はい、あるいは業務内容とかチェックして、なおかつそれをきちっとした報告書にまとめていかなきゃいけないわけでしょ。
そうですね。
だからまあ場合によれば夜昼ないような生活もあるんですか。
当時はそうですね、私はどちらかというと朝方の人間でもですから、夜はまあ11時頃に、まあ、寝るんですが、朝3時かあるいは4時頃に起きて、まあ、朝4時ぐらいから朝まあ7時か8時ぐらいまで、ホテルでまあ書類をもう一回見直すという生活は当時させていただきましたですね。
はい、まあ、チームを組んでね、行くんでしょうけれどもね、はい、それにしてもやっぱりね、
はい、どうしても日程がですね、限られてるというんですか、まあ、2ヶ月3ヶ月も延々とできるわけじゃなくて、やっぱり与えられた日程の中で仕事を終えるという中で、どうしても、まあ、当時ですと宿へ持ち帰りして、宿で、まあ、書類をまあチェックしたりという仕事は、当たり前でしたね。
それこそ気楽な家業じゃなくて、本当にきちっとした検査をやらなかったらね、大変なことになりますしね。
当時もそうですね、はい、まあ、まさしくあの検査がいい加減な検査した結果ですね、例えば金融機関が潰れたときに、じゃあこの金融庁あるいは財務局はどこを見とったんだと、当然国民の皆さんから見られますのでね、やっぱりそんないい加減な検査であれば、税金をわざわざ投入してね、そういう組織はいらないということにも私はつながるのかなと、まあ、そういう意味で非常に責任は大きいと思いますね。
大きいですよね、はい、目に見えないところでそういう金融機関を、ね、下支えするって言いますかね、はい、チェックをするという。で、まあ、その東京での生活が終わってまた名古屋へ戻られて、はい、まあ、理財部 の課長さんとか主計の課長さんとかですね、はい、検査官なんかがおいでになって、はい、で、平成21年今年の7月に、はいはい、東海財務局静岡財務事務所長さんということで、はい、まあ、静岡財務事務所長さんっていうのを、まあ、守備範囲っていうとおかしいんですけど、はい、エリアっていうのはどの、
はい、静岡財務事務所そのものはですね、まあ、静岡県下の、管轄でございますが、ただそのうち国有財産については沼津出張所というのが沼津の方にありまして、これが、まあ、富士伊東ですか、富士伊東は沼津の方で管轄をすると、それを除いてですね、まあ、金融から財政等の仕事は全て静岡の方でやっております、うん、はい、
その財産管理っていうのはいわゆる普通財産。
そうですね、国有財産でも行政財産と普通財産がございまして、
はい、
両方とも一応まあ管理はするんですが、主として普通財産のですね、管理売り払い等の仕事をしております、
うん、はい、これがまたなかなか大変だそうですね。
そうですね、国の歳入のですね、やっぱり非常に少ないものですから、歳入実績を上げるということで、不要な、まあ、使ってない土地とはですね、できるだけ売り払いをして、国庫の財政に寄与するというのが、まあ、非常に求められておりますので、そういう意味では職員は非常に苦労しております。
基本的にはやはり日本のその、まあ、小倉省の、検査といいますかね、はい、金融機関の検査体制っていうのは非常にしっかりしていると国際的には言われているようですね。
そうですね、ただ平成、まあ、10年ぐらいになりまして、結構不良債権がですね増えまして、 当時竹中大臣がですね金融担当大臣になられまして、その当時はですね結構日本 の、 あの不良債権というのか、それが非常にあの、まあ、市場周りの方からは、非常に信頼感がなかったという中で、特別検査という、まあ、当時のですね平成13年から、金融機関の不良債権をあぶり出すというのが入ったかと思います。実はその頃は非常に検査に対する信頼感はですね、国内も海外もですねやっぱり若干落ちた時期があったのかなと、
うん、なるほどね。まあ、社会経済の流れの中でそういう若干の動きっていうのはあるんでしょうかね、はい、やっぱりね。そう
ですね。 FM ハイ爽やか談話室、静岡財務事務所所長の黒川直春さんにお話を伺っています。
まあ、先ほどの話に戻るんですけど、黒川さん21年今年の7月にね、はい、静岡財務事務所長、私は県庁にいたもんですから、県にも財務事務所ってあるんですよね。
ありますね。
正直言って、はい、紛らわしいというとおかしいんですけれどもね、なんとか名前が違った方がいいんじゃないかなって時々思うんですけれども。
そうですね、私も静岡、まあ、昔は静岡財務部という名前でしたけど、
そうでした、ね、
静岡財務事務所になった時にですねそういう話はございましたですね。ただ県さんの方が最初からそういう名前ですので、まあ、変えるとしたら県からすればうちの大蔵省の方が変えるべきだろうということになるかと思いますが。
そうですか、はい、まあ、そういう理屈も立つかもしれませんけれども ね、 ところで、まあ、静岡財務事務所長の仕事っていうのはですね、はい、簡単にちょっと概括していただきたいんですけど、はい、柱でいうと何本ぐらいの柱になるんでしょうか。
大きく言いますと3本の柱ですね。一つはまあ地域における財政、からまあ要するに金融から国有財産ということでございます。財政ですと、まあ、地方公共団体に対する、まあ、国の資金の貸し付け、財政投資資金の貸し付けでありますとか、から災害普及事業等の立ち会い、等があります。から金融証券ですと銀行、信用金庫、あるいは信用組合、貸金業者等の監督の仕事、それから、まあ、先ほどの3本目ですが国有財産、国有財産の管理、売り払い処分等がございます。
なるほどね、はい、これが3本の柱ということですか。はい、そうです。まあ、最初の財政関連というのは、はい、地域経済が、ね、どんなふうな動向になるか、ね、ということなんですけど、静岡県というのは全国的に見てどんな具合なんでしょうかね。
先立てですね、他社の新聞社さんの取材も受けましたが、私も今回静岡で暮らすのが12年目ということで、静岡県とはですね、私非常に恵まれた土地なのかなと。非常に風光明媚で非常に温暖であると。要するに冬に大雪等で経済が麻痺することもないと。だから非常にですね交通のインフラが整備されている。だから、まあ、東京とか大阪とか名古屋の、まあ、大都市にも近いというですね、非常にそういう意味では恵まれた私は地域なのかなと。ですから産業もですね、西部の、まあ、ものづくりの西部からいろんな産業が県下一円のところにあるのかなと。こういう県というのは非常に私はよその県にはない魅力がいっぱいあると思いますね。
静岡県が工業出荷額って言いますかね、はい、全国で3位っていうと、はい、っていう人が多いんですよね。
そうですね、
本当は3位なんですよね。だからある意味じゃ47都道府県の中ですごいことなんですけどね。で、一般の人はお茶とみかんっていう感じ、
まあ有名なのかですね、そうですね、
あとは富士山ぐらいかなっていうだけどよく転勤された方がね、その内容、経済とか社会の内容を見ると非常に奥深さという厚みがあるっていうようなことをよく言うんですけどね、我々住んでるとあんまりそういう気はしませんけどね、はい、まあ地方公共団体への資金の貸し付けなんていうのは、はい、まあ、財政投入して、
そうですね、
第2、ね、はいはい、予算みたいな感じになってるんですけれども、はい、一時大きな問題になりましたね。そうですね、はい、まあ、しかし、この財投がなければ、はい、やっぱりやれなかった事業っていうのは、
そうですね、地方公共団体のどうしても長期のですね、政策的な必要な資金というのは、なかなか民間金融機関ではリスクが取れないという中から、財政投入資金をですね、ご活用いただくと。いうことかと思います。
それからもう一つの柱の金融証券というのは、先ほど来お話がありました金融機関、
そうですね、
証券会社とか、はい、あるいは信用金庫とか、はい、地銀も含まれるわけですか。
地銀も入ります。
そこの検査をやるというふうなこと
です
ね。
はい、検査そのものは静岡財務事務所ではやりませんが、監督ですね、はい、
3本目の柱が国有財産、さっきお話がありました、はい、国有財産の管理とか処分とか、はい、一時宿舎、公務員宿舎の関係だとか ね、
そうですね、
特に国会関係のね、はい、あれは、まあ、管轄は違うと思いますけどね、はい、衆議院なり参議院の事務局がやってるんじゃないかと思うんですけど ね、 ね、いろいろ問題になりましたよね、はい、でも国有財産っていうのは額として量としてすごく多いんでしょ。
そうですね、だいぶですね数量、まあ、非常に処分をしてきましたので少なくなりましたが、 今でも結構まあ、未利用地といいますか売り上げするような財産はですね結構ございます、はい、
ただ今ね不動産というものがね、はい、非常に厳しいその
そうですね、なかなか私ども苦戦しております。
そうですね、はい、だから公示されてもなかなかね、
そうですね、
お札っていうのは なかったりなんかするところもあるようですね。
そうですね、土地で持ってましてもなかなかまあ、運用できないものですから、できるだけ現金に変えてですね、そういう形でできるだけ、まあ、処分をすると。
まあ、全体的に言うと、その税金の使い方に関する国民の関心って非常に、まあ、昔に比べると格段に高まっている、強くなっているというところがありますから、 それをきちっとしていくのが、まあ、財務事務所の役割だというふうに言ってもいいでしょうかね。はい、まあ、一種のなんて言いますかね、 お金の使い方、はい、各省庁でお金の使い方なんかもね、それは見ているというふうなことになるんでしょうか。まあ、それともう一つはやっぱり小倉省っていうと、なんとなくこわもてって言いますかね、一般から見ると怖いところだっていうような感じするんですけど、この辺はどうなんでしょう。中に
私どもからすると全くそういうことはですね、感じないんですが、私もこんな人間ですので、こわもてだとかそういう感じは自分でもですね、全然意識とか思ってはおりません、はい、ま
あ、所長さんは拝見してるとね、はい、人柄は非常に優しいしね、大倉省の、ね、財務事務所長さんだって言われても、ってこうそういう感じしますけどね、非常に人柄が、ね、穏やかっていうか優しいっていうか、そういう感じが、やっぱり行政っていうのは少なくとも国民に愛されたり信頼されたりしなければ意味がないんですよね。
私は本当にそう思いますね。着任してですね、私どもの職員にもですね、私どもの職場というのは国民の皆さんの税金で生かされていると、やっぱりその税金を払う人がですね、あ、こういう組織だったら税金を払ってもいいなと、そういう組織にならないとですね、やっぱり国民からこんな組織だったら税金払いたくないと言われれば、その組織はですね必要性がないのかなと、というのは私は思います、
うん、職員に対してもそういうことは
着任の時にですね話をさせていただきました。
なるほどね、はい、でもいかにも人柄っていうのが、ね、出ている感じがするんですけど、いろいろお話を伺っているとね、非常に、まあ、ジェントルマンといいますかね、穏やかな人柄であるし、その、まあ、明るさっていうものを持っておられる、座右の銘っていうか、モットーっていいますかね、日頃こんなことを思いながら仕事をやってるとか生活をしているっていうことがあったら、
座右の銘というのはですね、そんなかっこいいものは持ってないんですが、私の好きな言葉としてですね、継続は力になるというのがですね、私は好きです。
なるほど、ところで、肝心なお酒はいかがですか。
私は大好きです。
あ、そうです、
はい、量はそれほど飲めませんが、やっぱりお酒を飲んでる時の雰囲気ですね、みんなとその、まあ、いろんなものを語り合えるというのは非常に好きですね。
いいですね、はい、やっぱりお酒っていうのは、まあ、人間社会の潤滑油でもありますよね。私は本当
につくづくそう思いますね、
はい、お酒がなかったら社会っていうのはやっぱりぎくしゃくしちゃうんじゃないかっていうのを思いますね。
と
私は本当にそうですよ。
半兵衛の言い訳な気がしますけど、そうですね、は
い、そうですか。またいつかご一緒できるといいですね。
ぜひお願いしますね、はい、
そうですか。じゃあ、まあ、静岡にもうちょっとおられるんだろうというふうに思いますけれども、ぜひご活躍のとお願いいたします、はい、今日は忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡財務事務所所長の黒川直春さんをお迎えしてお話を伺いました。黒川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週8月2日は三輪小学校校長の鈴木久子さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。